フィラデルフィアはサルディスから東南に約45km離れたところに位置した高原都市として、小アジアの7つの都市の中で歴史が最も短い都市です。紀元前140年頃にペルガモンを統治していたアタルス2世が人々を送って新たに建設した都市です。アルタスはフィラデルホスと呼ばれたりもしましたが、その名にちなんでフィラデルフィアと命名されました。フィラデルフィアには別名のようないくつかの修飾語がありました。一番目にフィラデルフィアは東方の関門でした。フィラデルフィアはミシアとフルギア、リディアがお互い出会う地点に位置した国境都市であっただけではなく、ヨーロッパから東方に行く当時の世界で最も大規模な道路がありました。それでフィラデルフィアは一つの大陸から他の大陸へ通過する関門でした。そしてフィラデルフィアが建てられた主要な目的の中の一つが、フルギアとリディアにギリシャ語の言語と生活方式、文化を普及させる通路や門のような役割をすることでした。フルギアは最後までギリシャ文明を拒否しましたが、リディアは紀元後19年頃からは母国語を完全に忘れてしまい、ギリシャ語だけを使用することになりました。2番目にフィラデルフィアは小さなアテネでした。使徒パウロが二次伝道旅行中にアテネに到着したとき、都市全体が偶像でいっぱいに満たされているのを目にしました。それで街道でユダヤ人とユダヤ教に関心のあった異邦人と討論を繰り広げ、アレオパゴス広場で出会った人々とも討論を繰り広げました。のみならず、エピクロス派の哲学者たち、ストア派の哲学者たちとも論争をしたりもしました。ついにアテネの人々が、使徒パウロが伝えようとするイエス様と復活が何であるかを聞く気になったとき、このような言葉で口を開きました。使徒言行録17章22節です。パウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。実際、使徒パウロはアテネにたくさんの偶像、甚だしいことには知られざる神にという祭壇まで目にしてから、心には憤怒の渦が渦巻いていました。しかし皆さんにはあらゆる点において信仰心が厚いと称賛で演説を始めました。フィラデルフィアには道路の両側に大小の神殿が建てられていました。その中でもフィラデルフィアの主神は酒の神のディオニソスでした。なぜならばフィラデルフィアはブドウ栽培とブドウ酒生産で有名なところだったからでした。またフィラデルフィアである人物が公務員として国家に尽くしたり、事業家として素晴らしい業績を成し遂げたり、司祭として良き影響力を残したとき、彼らの名前をいろんな神殿の柱に刻み、彼らを称えました。3番目にフィラデルフィアは地震多発の都市でした。紀元後17年に小アジアに大地震が起こりました。その時フィラデルフィアをはじめとして10以上の都市が焦土と化しました。ですが他の都市はそれ一度ではありましたが、フィラデルフィアには余震が続きました。 それはフィラデルフィアの人々に大きな恐怖を抱かせました。ボクシング選手が競技の初盤に強烈なパンチを受けて後ろ向きに倒れることもあります。その時辛くても再び立ち上がり戦う場合がほとんどです。そうして競技を逆転させたりもします。しかし競技中ずっと連打を浴び続け、後半に前のまりに倒れたなら立ち上がる場合はほとんどありません。立派なボクシング選手であるほど連打の能力に秀でています。現役選手の中で最も秀でた優れたボクシング選手だと評価されるフィリピンのメニー・パキアオとアメリカのフロイド・メイウェザーもやはり他の追従を許さない連打の能力を所有しています。彼らの強烈な連打が相手選手をキャンパスに横たわらせてしまいます。大地震はボクシング競技で強いパンチを受けるものだと したらば、余震は連打されるように地震発生の後に続く地震であるので、フィラデルフィアの人々を一層恐怖に陥れました。それでフィラデルフィアの人々は、余震が続いている間は自宅のある市内に入ってから落石や倒木に当たり害を被らないように都市の外の油屋で暮らしたりもしました。余震が続いていても市内に残るという人々は頭がおかしいと思われたりもしました。フィラデルフィアが地震で破壊された時に、ローマの二大皇帝ティベリウスが莫大な復旧費を支援してくれたので復旧できました。それに感謝をし、フィラデルフィアは一時ネオ・カイサリア、カイサルの新都市と名前を改めました。のみならず六大皇帝のベスパシアヌスの時にも復旧費の支援を受けてから、感謝の意味を込めて名前をフラビウスに変えたこともありました。その名前はベスパシアヌス皇帝の姓でした。この2つの名前は長くは続きませんでしたが、再びフィラデルフィアと呼ばれるようになりましたが、しかしフィラデルフィアの人々は新しい名を付けることの意味がどういうことであるかよく理解するようになりました。このような政治的、経済的、地理的、宗教的背景を持つ都市で主を仰ぎ見て生きていくフィラデルフィア教会の人々に主がおっしゃいました。今日の本文7節がこのように証言します。フィラデルフィアにある教会の天使にこう書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることなく、閉じると誰も開けることがない。その方が次のように言われる。イエス様は当時自ら3つの表現をなされました。聖なるもの、真実なもの、ダビデの鍵を持ったものです。この3つはイエス・キリストの神様であらせられること、救い主であらせられること、メシアであらせられることをよく表しています。一番目にイエス様は自分を聖なるものとおっしゃいました。聖なるの最も重要にして本質的な意味は、違った、分離させた、神に属したです。イエス・キリストは本質的に人間とは違うお方であられ、罪人である人間を救うために分離されたお方で、永遠の前から永遠の後まで神様に属されたお方です。聖なるという言葉は旧約聖書に現れる神様の代表的な属性の中の一つです。イザヤ書6章1節から3節はこのように証言します。ウジャヤ王が死んだ年のことである。 私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。上の方にはセラフィムがいて、それぞれ6つの翼を持ち、2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う。イザヤが預言者として証明を受けた時の様子です。その時、神様が座しておられる御座を目にしましたが、セラフィムと呼ばれる6つの羽を持った天使たちが、2つの羽でこの世のどんな被造物もとも違うお方であられる神様を直視できず顔を覆い、また2つの羽で神様が神であらせられることを前にして、取るに足るぬ被造物の姿をあらわにできず、足を隠し、残りの2つの羽で飛んでいました。そしてお互い呼び交わし、大声で歌を歌うことには、聖なる聖なる聖なると神様を賛美しました。聖なるという言葉を3度繰り返したということは、神様は聖なることの中で最高位であることを、神様の神々しさは被造物の言語では表現できないことを表す言葉です。福音書を見ますと、この聖なるがイエス様にそっくりそのまま現れています。40日の断食と聖書を読まれることで交渉会を始めたイエス様は、カファルナウムのある街道で悪霊に取り憑かれた人に出会いました。この時に悪霊がこのように声を上げました。ルカによる福音書4章34節がこのように証言します。ああナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。悪霊はイエス様を見るなり、イエス様が何をするために来られたのか、またイエス様が誰なのかを正確に把握しました。当時イエス様が誰であるかを知る人はほとんどいませんでした。使徒ペトロがイエス様に向かって、あなたはメシア、生ける神の子ですと告白したことも、主に従って歩み3年後の告白でした。ところがこの時はイエス様が交渉会をまさに始めたその時でした。それにもかかわらず悪霊はイエス様を、悪霊を滅ぼしに来られたお方、神の聖者と告白しています。それで悪霊がイエス様に初めて会った時、ああナザレのイエスと嘆息しました。被造物と創造主の出会いであり、審判の対象と審判の主だからです。フィラデルフィア教会に向かってイエス様が自らを聖なるものとおっしゃるのは、フィラデルフィア教会がより区分された人生を生きることを望み、一層神様に属することを望まれ、またそのように導いていくとおっしゃるイエス様の意思が表現されているのです。次に3番目から先に申し上げます。イエス様は自分がダビデの鍵を持ったものとおっしゃいました。聖書に一番多く登場する人物の中の一人がダビデです。彼の名前は1000回以上出てきます。新約聖書で彼の名前はイエスがメシアであることを表現するときにしばしば使用されます。それでダビデの子孫という表現はメシアと同義語です。私たちの聖書にはマタイによる福音書1章1節がアブラハムの子、ダビデの子、 イエス・キリストの系図とアブラハムから出てきます。アブラハムがダビデより千年前に生きていた人であるので先に記したものです。しかし英語の聖書をはじめとした諸国の聖書にはダビデとアブラハムの子孫とダビデの名前を先に挙げています。ギリシャ語聖書にもダビデの名前がまず出てきます。マタイによる福音書ではイエス様がダビデの子孫として来られたメシアであるだけでなく、このお方は統治者として来られたお方であることを強調しているからです。過去に倉庫の鍵はその家の権力の象徴でした。奥方たちは、亭主は奪われても物置の鍵は奪われるわけにはいかないと考えるほどでした。それで物置の鍵は夫人の自尊心であり存在意義でした。また姑が嫁に物置の鍵を譲り渡す日が広間に座って床を叩きながら慟哭する日だと言ったりもしました。イエス様はダビデの鍵を持たれたと言います。これはイザヤ書22章を背景としています。ヒスギア王の臣下の中に国庫と宮中のことを任された総責任者であったシェブナがいました。彼は外敵の侵入で国が風前の灯火の危機の中にあるときに自分のことだけを考える人でした。彼は王墓のある場所に自分の墓も掘りました。それも自分の指針が長い間保存されるように岩をうがち作りました。しかし神様はシェブナをボールのように丸く巻いて広い荒野に転がしてそこで殺すとおっしゃいました。そしてその場所をエルヤキムに示させ、シェブナが着ていた服とベルトと聖剣を任せようとおっしゃいました。そしてエルヤキムにこのような約束を与えました。イザヤ書22章22節です。私は彼の肩にダビデの家の鍵を置く。彼が開けば閉じるものはなく、彼が閉じれば開くものはないであろう。ダビデの家はユダ王宮を意味し、鍵を彼の肩に置くという言葉は為政者が持っている責任の重さを強調する比喩的表現です。古代には鍵が短いものは15センチぐらいで、長いものは60センチぐらいありました。それで鍵が重く長かったので手にして持ち歩けず肩にかけて結んで歩きました。そして王宮の鍵とは王が最も信任する人に与えられるものでした。それで彼は鍵を預かることになりました。アッシリアのセンナケリブが18万5000名の大軍を率いて攻め込んできた時、ヒズキヤ王が預言者イザヤに祈りを頼むために派遣した3名中の一人がエルヤキムでした。何よりもエルヤキムはダビデの家紋であるユダヤ王国の国庫を管理する鍵を持った者になることで、ダビデの鍵を持ったお方であるイエス・キリストの影帽子になる恩恵に浴しました。当時フィラデルフィアに居住していたユダヤ人たちは、ただ自分たちだけがダビデの国を受け継いだので、 ダビデの鍵を持った者は自分たちだと主張しました。しかし主はダビデの鍵を持つのはユダヤ人たちではなくご自身イエス・キリストだとおっしゃいました。この鍵は単純にイスラエルの鍵、ダビデ王国の鍵ということだけではなく、天の門を開け閉めする鍵、永遠の生命の鍵です。最後にイエス様は自分自身を真実なものとおっしゃいました。ギリシャ語には真実を表現する単語が2つあります。その中の1つがアレテスですが、これは嘘の反対である誠です。特別、このアレテスは特別に言動が食い違うことなく正しいということです。使徒パウロがフィリピ教会の人々に教えるときにこのように言いました。フィリピ書4章8節です。終わりに兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。ここで真実なことがアレテスです。クリスチャンたちは言動がすべて嘘でなく真実に向かう人々です。真実を表現するもう一つの単語がアレテノスですが、これは偽物の反対の本物です。本文の真実であるがまさにアレテノスです。ヨハネによる福音書4章にはイエス様が水を汲みに来たサマリアの女性に出会われる場面があります。彼女は人々が昼寝をする時間の正午に水を汲みに出てきましたが、実際に彼女の霊魂の深いところには渇きがありました。イエス様は彼女に、この水を飲む人はまた喉が渇くが、私が与える水を飲む人は永遠に渇かないとおっしゃいました。サマリアの女性は自分の夫の話を聞いてからは、自分の前にいるお方が単純な先生でないことを悟り、話題を変えて礼拝に関する質問をしました。イエス様は礼拝の場所より礼拝の時が重要だとおっしゃいました。このようにおっしゃいました。ヨハネによる福音書4章23節です。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。誠にがアレティノスです。神様が求めておられる礼拝者たちは偽の礼拝者ではなく本当の礼拝者です。それで私たちは私たちの思い通りにではなく、神様の御心である霊と真理を持って礼拝を捧げねばならない人々です。またイエス様はご自身自らヨハネによる福音書15章1節でこのように表現なさいました。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。誠のがアレティノスです。イエス様が誠のブドウの木であられるということは、他のどのような存在も誠のブドウの木にはなれないという意味です。ですからいくら優れた霊性家といえども、またとてつもない啓示を受けた人といえども、また深い悟りを得た賢者といえども、彼らはもし自分が誠のブドウの木であると主張するならば、彼は偽物、まがい物です。私たちはアレティノスの主に出会うことになった時に、偽の人生、まがい物のような人生が誠なる人生に変えられます。なぜなら主が永遠の誠なるものであるからです。 中学3年の時から眼鏡を描き始めました。実際その前から視力は落ちていまして、黒板がよく見えませんでした。それで後ろの席に座ることになった時には、前に座った友達に頼んで席を代わってもらったりしました。それから眼鏡をかけるようになりましたが、ぼんやりと見えていた世の中が非常にはっきりと見え、忘れることができません。ところでその時とは比較できないほど世の中がはっきりと見えた時がありました。私が高校1年の時、イエス様に人格的に出会いました。その瞬間に自分が罪人であることを告白しないわけには いきませんでした。主が十字架にかけられたのはまさに私のための事件であったことが信じられました。私が通った教会の礼拝堂のそばの小部屋であった出来事でした。それから礼拝の堂の外に出ましたが、眼鏡を初めてかけた日よりも世の中が一層はっきりと見えました。一人でこんな言葉をその時つぶやいた記憶があります。神様、この世はなぜこんなに美しいのでしょうか。イエス・キリストに人格的に会った時、まことなるもののおぼろげな影に出会うのではなく、まことのものに出会います。ヒドゥンシンガーという番組があります。有名な歌手1名と彼とそっくりに歌う一般の人5名がシルエットで遮られた空間で 1,2 小節ずつ歌い、誰が本物の歌手ではないのかを100名の聴衆が投票して、最も多く票を得た人が1名ずつ脱落していく番組です。時々偽の歌手が歌をずっとうまく歌い、本当の歌手が落ちたりも します。しかし私たちの主はヒドゥンシンガーではなくリアルシンガー、アレティノスシンガーです。主が私たちに歌ってくださる歌は瞬間の喜びや刹那の幸福をくれる歌ではなく、永遠の喜びの歌、永遠の幸福の歌です。賛美歌341番は十字架を私が抱えです。2節の歌詞はこのようです。主も恥ずかしめを受けたので私も受けましょう。この世の人は偽りですが、イエスは真実です。イエスは私を愛され、輝く御顔が見えたら敵が憎くても心配することはない。世の中にはいつでも嘘とまがいものがあふれています。嘘とまがいものだった大祭司長たちと律法学者たち、ファリサイ派の人々をはじめとしたユダヤ人たちが、まことであらせられる主を長老し軽蔑視し、最後には十字架に釘打ちにする場所にまで引き出しました。ですから誠に従う道はいつでも容易なことではありません。しかし誠の主が共になされるので、いつでも希望の中にとどまることができます。聖なるお方であり真実なお方、ダビデの鍵を持った主は今日も私たちに同行し働かれていらっしゃいます。信徒の皆様に区別された人生を生きさせまいと誘惑し、神様のそばに立つことを妨害しようとするものは何でしょうか。また開きたい門があるのに、いくら開こうとしても開けない門は何でしょうか。その門さえ開けることができれば、これ以上望むものもないのに、 世の中のあらゆる種類の鍵で開けても微動だにしない門は何でしょうか。また誠なるものではないのに、誠の姿の仮面をつけて近づいてきて、まがいものなのに誠のもののように振る舞い、永遠のものではないのに永遠のもののように仮装して近寄ってくるものは何でしょうか。これらすべての解決策はイエス・キリストお一方、私たちよりまず行かれた主に従順である道のほかありません。私たち皆がイエス・キリストに従って行ってみると、私たちは皆この時代のフィラデルフィア教会になることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、フィラデルフィアに地震が多かったように、世の中には私たちの人生を揺り動かすものがたくさんあります。経済的な問題が、関係の問題が、健康の問題が私たちの人生の拠り所を引き裂きます。そんな時であるほどに、聖なるお方、真実のお方、ダビデの鍵をお持ちになられた主を仰ぎ見れますように。私たちの実態は過ちばかりで、取るに足りず不足することこの上ないですが、ただ主の神々しさが私たちを覆い尽くすことで、私たちも神々しさに向かって進んでいかせてください。歳月が過ぎるほどに、私たちもこの世と一線を画し、神様に属することが一層多く占めるようになりますように。また主がダビデの神を持たれたお方であることがどれほど希望になることでしょうか。私たちの人生に解決できない問題があっても落胆せずにいられ、私たちの道に開かれない門があったとしても勇気を持ちます。その問題が解決されねばならず、その門が開かれねばならないならば、主が主の時に主の方法で解かれ開いてくださることを信じているからです。まだこの世には悪巧みと嘘が多くて、まがいものと模造品が勢力を振るおうとも、誠の主が私たちの人生を偽物ではなく本物にしてくださり感謝します。何よりも私たち皆が誠の礼拝者になり、誠のブドウの木である主に結びつく人生を生き、永遠のリアルシンガーであられる主が歌ってくださる歌に合わせて従順に従うように変えてください。そうして私たち皆がこの時代を生きていくフィラデルフィア教会にならせてください。イエス様の御名によりてお祈り申し上げます。アーメン。